ドイラジシネマランキング2018ドイラジメンバー部門
イエーイ。
さあ、ということで、もうね、リスナー部門やったんだから、それでいいじゃねえかと。もうそれがランキングじゃねえかという話なんでね。
そうだ、
そうだ、いちいちもう個人のことなんでね、こんな人数、7人うん。うるさいよって話ですから。
そうだ、
サクッと終わらせますんでね。
でも。
はい。お付き合いくださいということで。まずはですね、こちら、順番ですね。もう厳選なる抽選の結果というか、前回の流れの感じで。
抽選じゃねえ
よ。もろに。
前回の流れと同様ですね。チャムレ、おまけさん、はい、そしてここにハタさん入っていただいて、タンタン、ガワラさん、マリッペ、コタツという感じでやっていこうと。はい。という順番でやっていこうと思います。はい。ということで、いきなりですが、チャムレさん、今年のトップ10の発表お願いします。
はい。まず、今年は本当に見れていなくて、映画館で。
うん。
でその理由が日本を離れていたのもあって、
うん、
全然見てないのでちょランキング本当になんか気分です、
うん、
気分
みんな気分
で気分で決めました。いきます。10位サーチ、
お
お、はい、第9位ワンダー君は太陽、
お
ー、第8位勝手に震えてろ、
全部ドイラジ物件ですよ。
第7位リメンバーミー、
お
第6位15時17分パリ行き、
うん、
第5位ミッションインポッシブルフォールアウト、
わ
第4位恋は雨上がりのように、
おお泉洋、
はい、でこの4位から上がもう割と不動でした。
はい、
はい、第3位カメラを止めるな、
お、
第2位犬ヶ島、
お
で第1位がグレイテストショーマンです。で今年はその全然映画館で見れてないのもあったのと、その日本を離れてたのもあって、
うんうん、
考えさせられる映画とかこう結構深刻系な映画を見てなくて、なんかとにかく自分にとってこう元気もらえるとか、うん、心の、
ね、
そうです、うんうん、心の治癒映画を主に私はなんか摂取したいなっていうのが強くて、
うんうんうんうん、
それを優先的に見てたらこういうなんかランキングになりましたね。
あ、うん、2018年心が病んでたと。
そうですね。病んでました、どっちかっていうと病んでましたね。で、はい、ワンダー君は太陽は映画館で見れなくて、あの DVD で見たんですけど、これはもうジュリア・ロバーツのママがもう素晴らしいなと見てて思いました。なんかこうオギーのお母さんお父さんの愛の注ぎ方が、なんか言葉の伝え方が、うん、こう絶対的なオギーの味方でいるとか、なんか揺るぎない愛がこう画面越しに伝わる感じが私はすごく良かったです、うん、で、ね、勝手に震えてろはちょっとこのドイラジでも
話題になりましたね。
特にマリッペが
いやもう全体ですよ、コーナーになりましたから。
あ、あれ聞いてすごい楽しかったんですけど私はなんかなんだろうな、苦しくてこう笑えて幸せでもがいてて、なんかまさになんか人生だなってなんか見てて思いました。最初のなんか10分くらいはヨシカの一人語りにちょっと、うん、あこれちょっと無理かもなと思ってたんですけど、うん、なんか見てるうちになんかいつの間にかそれは消えていて、むしろ中盤くらいにはなんかヨシカをなんかすごく愛おしく思うような感情に私はなりましたね、
うん。
あとはリメンバーミーが、うん、これがランキングに入った大きな理由が、うん、ミゲル役の石橋ヒーロ君という声優、
はいはいはい、ね、
そうです。で私基本字幕で見てるんですけど、これは吹き替えで見て、うん、この子の声がめちゃくちゃ好きです私。
うんぽこロコ
懐かしいな、あのもう多分、ね、今声変わりしちゃって多分ちょっと、ね、低く
なっち
ゃってるんですけど、この子の声が本当に好きで、もう見終わった後に作中に出て Remember Me っていう歌と、
うんうん、
最後の曲で音楽はいつでもっていう歌があるんですけど、うんうん、それをもうひたすらひたすらリピートしました、うん、はい。であとはね、ミッションインポッシブルフォールアウトはあの海外の映画館で見ました。
おお、
はい、
シャレ
ーでもうね、これは何よりね、こうわーわーやいやい言いながら、
うんうん、
あの 見てるのが非常に楽しくて、もう映画館でもね、もうリアクションがめちゃくちゃするんですよ、周りが。
いいな。
もうすごい、それがもうなんだろうな、いい劇場体験してるって思いながら、
うん、それが好きだもんね。
そうですね、
ドイフェバリット言ってましたね。
そうなんですよ。そう、あとその男子トイレの格闘シーンが、
あ、 ー、
あれはもう爆上がりしましたね、はいはい、めちゃめちゃ良かったです、
めっちゃトイレ壊れるやつですね、
めっちゃかめっちゃかめっちゃ
最高の便器
あとここに出てる、前作に引き続き女優さんレベッカ・パーガソンっていう方がいらっしゃる、うん、その方の女性の顔がとてもとても好きです。
わかります。
なるほどね、
わかる。
であとはなんだろうな、恋は雨上がりのように、大泉洋を目当てで見たんですけど、とても良かった。
良かったって。
とても良かったって。これが言いたいのが、なんか海のシーンがすごく良くて、私はな
ん
かここで気づいたんですけど、大泉洋が好きな理由の一つが、なんか誰かに優しく話しかける伝え方がものすごく私は好きだなと思いました。でそれが店長役で、小松菜奈に話しかけてるんですけど、それがね、他の邦画のアフタースクールとか、
うん、
何度か出てる幸せのパンに出てる、
傑作ですからね、
誰かにこう語りかけてる話し方、あれはね、皆様参考にしてよろしいかと思います。すごく好きでした。はい、まあ、ちょっと飛ばし飛ばしなんですけど、あと1位がグレイテストショーマン。でこれはなんかいろいろストーリーがないとか、なんか主人公がもう全然クソ野郎じゃんみたいなのもいろいろ聞いててわかるんですけどうん、うん、とにかくなんかひたすら泣いてました、見てた時。
どういう意味で？
なんだろう、なんかもうとにかくもう細かいことはいいから抱きしめるぞ映画みたいな感じでした。ほうほう。なんかもう音楽で、うん、なんだろう、もう音楽だけでもう私は満足でした。はい、そんな感じです。
はい、
うん、
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。グレートヒストショーマンもレベッカ・ファーガソン、
うん、そう出てます、結構主要人物で、ヒュー・ジャックマンとちょっといい感じになりそうな、
すごい綺麗な、
そうです
ね。だからインポッシブル女優が好きなんですね、
そうなんですかね。
あれ合わせでもそうでしたからね。
おーおー、そうですね、
はい、そうださ
あ、ということで、
はい、
ありがとうございます。
はい、
やっぱり人となりが見えてきますね。ただおまけさんのね、人格も露呈してほしい。
そっか、
思います。
そっか、隠すベスト10とかもできんだ。
裏ベスト10もベスト10
人に見せる用のベスト10。
それ偽り。
そうそう。
じゃあおまけさんお願いします。
はい、あーどうしような、これでいいか、これでいいや、これでいこう、これでいく、うん、これでいく、これでいくことにした、
うん、
じゃあ第10位、先行少女、はい、第9位バッドジーニアス、危険な天才たち、第8位アイスと雨音、
おい、
はい、第7位バトルオブザセクシーズ、はい、第6位1987ある戦いの真実、第5位パディントン2、第4位ボーダーラインソルジャーズデイ、で第3位カメラを止めるな、第2位アベンジャーズインフィニティウォー、で第1位がタクシー運転手、
おい、
約束は海を越えてです。
はい
はい、
おまけさん、
はい、
ね、はい、誰ですか、誰のテンションが、
いや難しいね、はい、うん、なんかこうやっぱり7位ぐらいからのがね、まだいっぱいあるんでね、同じようなやつが、その辺がどう入れるかがあれだったんですけど、まあとりあえず今日の感じはこれにしてみました、うん、であと、うんうん、今年はなんかね、個人的にちょっといろいろ見ながら思ったのは、泣いたからとか感動したからとかテンション上がったからとかで本当に自分の撮っていい作品なのかどうかがわからないなっていうことをいろいろ感じながら見ました。まあだからといって作り的に出来がいいからいいのかも別だしとか、なんかね、いろいろちょっとこう自分の中の物差しがあやふやだなっていう感じ、定まんないなとか思いながら、1年過ぎた感じはありまして、まあそういう中でなんかちょっとポツンポツンとこう思い返すとこんな作品あったなと思えるやつとかを入れたりとかもしてますよね、
うんうん
うん、なんか下の方のなんか先行少女とか誰も見てないと思うんですけど、
いや知らないです、
知らないですね、
はい、
なんかシネマ借りてで最初カリコレの一本として入ってて、あまあでも普通に劇場公開もしたやつで、中国かな、香港じゃないのかな、中国映画で、あ台湾でもないよな、なんか音楽映画でなんかのだめ的なやつのカンフー映画的な感じでちょっと面白いんですけど、ほんでしかも 主人公たちが中国の伝統楽器ね、をやってるっていうやつと、学園内で、対立で、普通のオーケストラとか西洋楽器の人たち対立してるとかがあったりとかしながら、そこでなんかちょっとこう、憧れの先輩に恋しながらもとか、ちょっとのだめっぽい的なのがあったりとか、する青春映画なんだけど、主人公たちサイドが、どっちかって言ったらこう、オタクで、しかもどういうオタクかって言ったら、もう本当に秋葉系的な、コスプレしまくってなんかこう歴史だったりとかゲーム大好きだったりとか日本のそういうオタク文化めっちゃ吸収してて、それをすごくなんかこうなんだろう、ジメジメもせずすごくポジティブに描いてて、そういうとこもなんかすごく印象に残りましたね。
時代性は今、
時代性今です。うん、そうそうそう、ちょっとそういうところで象徴的でしたね。うん、なんか作品がすごくいいかどうかは分からないんだけどっていう、感じです。まああとはまあそんな感じですね。まあバッドジニアスも結構みんなびっくりしたじゃんとかもありつつ、
そう、ね、
こんなものがタイから出てきたのかっていう、
これ伝統民できんだみたいな、
ね、そうそうそうそう、なんかそういうことが象徴として強いなと思ったりとかしたっていうのと、まあアイスと雨音は、松井大吾さんのやつですけど、まあ一回去年映画祭で見てるんですけど、これもなんかこうすごく特殊な、多分リスナーの多分一票とかで入ってたかな、74分ワンカットでやってるやつで、なんかもともと松井さんが芝居の公演打ったんだけど、できなくて、多分それが悔しくて、で音楽をモロハっていうバンドがそのまま入って一緒にやってたりするんですけど、メンバーとかに話したら、これなんかやんなきゃダメだよって言われて、それをなんかこうなんか取り戻す的な形で作ってる青春映画で、なんかもうそういう気持ちで、そういう自分のためだかもしれないものを作ってるのに、なんか圧倒的になんか新しくちゃんとやってやろうっていうところがすごい良かったなと思いましたね。はい、
大事ですね。
はい、あとはなんかこうそれぞれ評判高かったりとかするやつとか多いんで、あんま言うことはないかな。まあやっぱ今年やっぱテイラー・シェリダンがね、あれでウィンドリバー始めましたけど、ボーダーライン入れて、あと1位と6位のタクシー運転手と1987は、これはなんかこれも結構ちょっと関連あるぐらいの本気なので、この2本今年一緒に見れたっていうのはすごく良かったなと思いますね。
まあサニーのお兄ちゃんの裏側、
ね、そう、裏側みたいな、ですね。はい、
いい、おまけさんいいですね。
いやい
や、太田さんいいリアクションしてましたね。
おまけさんが出てきたなっていう気が今しましたよ。ということで、じゃあ、ありがとうございます、おまけさん。
ありがとうございます。
いやー、もういろいろ人となりが分かってくる。さあ、続いて、今回初登場、はたさん。
はーい。
お願いいたします。
はい。じゃあ、順位からいきます。第10位、仮面ライダーアマゾンズ・ザ・ムービー最後の審判です。はい。で、9位が、アントマン&ワスプ。で、8位が、デッドプール2。で、7位が、ピーター・ラビット。で6位がミッションインポッシブルフォールアウトで、5位はバーフバリー、これはバーフバリー全体です、で、第4位がファントムスレッド、で第3位がパディントン2、はい、で第2位がボーダーラインソルジャーズデイ、で第1位がウィンドリバーです。
お、これはワンツーか。
はい、ワンツーです。これはもう避けられないワンツーで、ちょっともうどうしても固定から動かなかったですね。じゃあちょっといろいろ言っていくとですね、はい、私も今年ちょっとチャムレさんと同じで、結構前半戦元気なかったんですね。で辛い映画を見るのがあまりにもしんどくて、デトロイト見に行くつもりで映画館に行って、気がついたらパディントン2のチケット買ってた。
それは正しい。それは
正しい。そう、パディントン見たことないのに、パディントン2をいきなり買って、その場であらすじチェックしてみるっていう。そう。で、最高だったなっつって泣いて帰るっていうやつだったんですけど。
デトロイトは逆の涙になっちゃ
う。そうです、ね、そう。もう、辛いっていう。
立ち直れなくなっちゃう。
俺、本当にズーンとなって立てなかったです
ね。そうなるって聞いてたので、ちょっとどうしても見れないっていうのがあって、そういうのもあって、ちょっと今年ちょっと明るめというか、自分が見てすごい元気が出たなっていうのを中心に選びました。もうなので、仮面ライダーアマゾンズとか、その他の映画と比べて、作りがどうとかストーリーがどうとかなことは関係ないんです、非常に楽しんだっていう、非常に本当に楽しかったなっていうので、もうどうしても10位にこうねじ込むみたいな形で言えましたけど、
なるほど。
なのでだから8位と9位のデッドプール2と、 アントマン&ワスプもそういう部類ですね、うんうんうん、デッドプール自体はもうすごい好きなので、うん、もう見て元気出るしレイノルズさえ出てればもうそれでありがとうございますみたいな、うん、感じなんですけど、あとアントマン&ワスプは、まあ、そのマーベルの中でいろいろ問題はある部分もありつつっていう感じではあるんですけど、うん、あのポール・ラッドさんがすごい輝いてて、でポール・ラッドさんに、マイケル・ダグラスのピム博士の奥さんが乗り移っちゃうシーンみたいなのがあるんですね、はい、そこで完全にお母さん の、 その女性の動きを完全にコピーしてちょっとあの娘さんにかける目の優しさ、
確かに、
お母さんが確かにね
とか、うん、で思わずピム博士も普通にハニーって呼んじゃうっていう、あのあたりの流れが本当に良くて、あそこを思い出すだけで結構半年ぐらい笑ってたんですよ、あれ良かったなっていうのがすごい印象に残ってたので、それでちょっとランキングに入りました、うん、で7位と3位のパディントン2とピーターラビットなんですけど、うん、私はイギリスが大好きなので、うん、結構イギリスを丁寧に見せてくれるだけでへってなっちゃうので、うん、ピーターラビットとかはもう本当にその部類で、あの田舎の湖畔の田舎と、うん、ロンドンのハロッズ見せてもらっただけで、うん、ありがとうございますみたいな、大好きですってなっちゃったのでちょっとランキングに入ってる感じですね、うん、はい、まあ、ミッションインポッシブルはもう良かったです、本当に良かったです、うん、トムが走ってる、ね、勇気もらいましたみたいな見た後に言っちゃう感じの
幸せな走りですね。
そう、あれを見るだけで本当に幸せになれるいい映画だなと思ったのと、ファントムスレッドが、主演のダニエル・デイ・ルイスがものすごい好きなので、あの人引退作になったんです ね、 ね、 ですね、ファントムスレッドが、だからすごい頑張って見に行ったんですけど、うん、あのラストシーンにすごい友達の間ですごい盛り上がった伝説のバターオムレツ食べるシーンっていうのがあるんですよ。
ほうほうほう、バターオムレツ、
すごいあのキノコ入りのバターオムレツなんですけど、でもダニエル・デイ・ルイスはそのなんかそういうの嫌いだってすごい言ってるのに、その彼女の人がわざわざバターめっちゃくちゃ入れてジューって焼いてるんですよ、うん、でキノコ入れるんですけど、キノコ毒なんですね、うん、毒キノコなんですけど、それを知ってるんですよダニエル・デイ・ルイスは、うん、それを知ってて作ってどうぞって言われてめっちゃ顔近づけた状態でゆっくり食べるんですよ。でキノコを噛みつぶす音がするんですよ、シャクシャクって、うん、それを見つめながら食べるっていう、うん、あの愛が芽生える瞬間なんですけど、これは確実に深い愛が芽生える瞬間なんですけど、狂ってるんですよ完全に、うん、もう自分がそのちょっと前にもその毒を盛られてて一回、うん、であの状態はこれだったんだってその場面で最後気づくんですけど、そこですごい愛が芽生えるっていう、で見てるこっちはゾーってするっていう、なんかもう
やばいね、
すごいシーンで
主従関係が逆になる、
そう本当にあのシーン本当素晴らしかったです、演技も素晴らしいし、あれを友達と顔近づけて真似して遊んであれよかったねって言ってゆっくり食べるのよかったなっていう、ああいうなんかこう瞬間的なハッとする素晴らしいシーンっていうのが心に残ってて、なんかやっぱランキングに入りました、よかったですね、あの本当オムレツシーン本当おすすめです。はい、で1位と2位はあのテイラー・シェリダン作品群です、うん、これはちょっと今年どうしても外せないなっていうのが、やっぱ見た後の衝撃とか感覚とかが、うん、なんだろう、忘れられなくて、うん、やっぱこうウィンドリバー1位なんですけど、だから監督としてもいいなと思って、うん、最初は脚本家としての才能がすごいある人なんだなって思ってたんですけど、うん、まさか監督としてもここまでやってくれるとはっていう衝撃があって、ウィンドリバーはその主演のジェレミー・レナーがなんかそれまで結構あの大きいミッションインポッシブルとかのちょい役とかで出てて、マーベル作品もそうなんですけど、それなんか舐めてたんですよ、なんかうーんって思ったら、ウィンドリバーを見た時になんかすいませんでしたっていうぐらい演技があまりに素晴らしくてすごい衝撃を受けて、なんかそれでウィンドリバーすごい大好きになったのと、まあ、ウィンドリバーはあの私が激推ししてるジョン・バンサルっていう方が素晴らしい、もうジョン・バンサルでしか、これはもうジョン・バンサルじゃないとみたいなっていう素晴らしい、
正しい使い方ね、
その正しい、本当に正しい、テイラー・シェリダンはちょっと1個前のボーダーラインの一番最初の方でも出てるんですけど、ジョン・バンサルがそれを見て、 あ、使い方が違うなって思ったんだなと思ったんですね。間違えた、この人はこうではないって思って、ウィンドリバーでこういう役を当てて、うん、その通りみたいな
正解、
素晴らしいっていう、素晴らしいものになりましたねっていうのも含めて、ウィンドリバーが第1位です。
はい、なるほどね。
映画としても本当に素晴らしい映画でした。
はい、もう8分ぴったりぐらいですね。
はい、感じです。
愛が伝わりましたね。
すごい、ジョン・バーサルね。
いや、いいですよ、ジョン・バーサル、本当に激推しです。
はい、しゅということで、いやー、まあ本当にありがとうございましたということでね。だ、テイラー・シェリダンってまとめなかっただけすごいですよ、
偉い、
ちゃんと1位になって
誰かだったらまとめんじゃない
の。まとめ、まとめタイクはあったけれども、うん、
次タンタンお願いします。
はい、まあ、先に言っとくと、私今年はあんまりピンときた映画がほとんどなかった。
おっと、
だから結構
風変わり、
そういったた意味でランキング作るのは大変でした、うん、ということを先に言っておきます。じゃあ第10位からいきます。第10位ロープ、戦場の生命線。第9位デトロイト、うん、第8位ボーダーラインソルジャーズデイ、うん、第7位ワンダー君は太陽、うん、第6位色とりどりの親子、お、第5位オンリーザブレイブ、うん、第4位ルイの9番目の人生、第3位人魚の眠る家、第2位スリービルボード、うん、第1位、15時17分パリ行き。
おお、
はい、と11月の時点で全然見た映画の本数数えたら全然見てなくて、
うん、
しかもランキングもとてもつけられる感じじゃなかったから、ちょっと12月に一生懸命 DVD とか借りて、もう12月だけで16本ぐらい見たんです
よ。おお、
見てますね。
それでなんとかランキングを作ることができました。第1位と第2位のパリ行きとスリービルボードは結構迷ったんですけど、うん、まあ1位2位にするならこの2本だなっていうのは先に決まってて、で、まあどっちにするかなって思った時に、まあ、やっぱり私のこの映画好きだなって思うポイントはやっぱり自分の人生に、自分の人生とか生き方とかにどれぐらいこう影響をくれるかみたいな、そういうところはちょっと指標になってるので、まあ、そういった意味でいくとパリ行きの方が、私この映画見て、ああ自分が新幹線乗った時に変な人来たらどう対処しようかなみたいな、ちょっと
超具体的なね、
新幹線
もしもの話を、
そういうのを考えるぐらいには影響を受けたので、こっちを1位にしました。で、第3位の人魚の眠る家は、
うん、
主演が篠原涼子なんですけど、うん、もうなんかこの人の演技がすごくて、
うん、
なんか、まあ、娘がいたんですけど、ちょっと事故で脳死状態になってしまって、
うん、
で、まあ脳死って本当に死なのかなみたいなのを、そこをすごい迷うっていう、まあすごい大まかですけどそういう話なんですけど、で、まあそこを割り切れなくてだんだんちょっと心を病んでしまうみたいな役どころで、
うん、
まあその演技が凄まじくて、うん、なかなか強烈でしたね、うん、っていうので3位にしました。で、4位のルイの9番目の人生、これは結構映画としては、いや、この描写はいらないなとか、このお母さん私嫌いだなみたいな、結構マイナスも多かったんですけど、うん、でもとあるワンシーンのがもう良すぎて、それだけで4位に上げちゃいました。
9番目じゃないですね。
9番目じゃないです、うん、で、第5位のオンリーザブレイブ、これは結構おまけさんにも言われたかな、タンタンさん見た方がいいよって言ってもらったので、うん、絶対見なきゃなと思ってて、まあ案の定なんか思っ、まあ、事実を私知らなかったから、どういう結末になるのか全然知らずに見てて、全然思ってたのと違った結末になった時に、もうその印象がエベレスト 3D を見た時にちょっと通うところがあって、うん、しかもジョシュ・ブローリンだし、劇場で見たらもしかしたらもっと順位上げちゃうかなぐらいな感じでありますね。
うん、迫力が変わっちゃう
もんね。そうそうそう、家で見ちゃったので、
そういうの、
そう、それが惜しいことしたなって感じです。6位が色とりどりの親子、これは今年の映画をいろいろ消化しなきゃと思って、
うん、
行こうとした映画館でやってたので見ようと思って見たんですけど、これはいろいろな、まあタイトル通りですけど、いろんな親子、うん、まあ例えば自閉症の子供を持ったその親とか、まあ体に障害を持った人とその親とか、まあいろいろな親子のあり方が描かれるんですけど、
うん、
まあいろいろ考えるところはあるよなっていう感じですね。 あのランキングにも入ってましたもんね。そうですね、
うん、1票で入ってましたっけ、
うん、そうそうそうそう、うん、まさに、うん、そんな感じですね。
なんかあの俺見てないんですけど、うん、俺とかがめちゃくちゃ好きなヨラテンゴって番組が音楽やってるんで、うん、本当は見なきゃなと思って見れてません、すいません。
謝罪。
ガワラさんのそれっぽい感じの曲みたいなタイトルついてましたけど、それのバンドですか。
このバンドが
第何回かのエンディングでね、
なんかもともとなんだっけ、ノンフィクションのベストセラーなのかな、
うん、本がベースにある。そうなんです。多分本の方はもっと深く掘り下げてると思うから、もうちょっと本も読んでみようかなみたいな、そんな気持ちにもなりました。
うん、
第7位のワンダー君は太陽、これはまあね、いや普通に感動したし、まあ、うん、これ入れない理由は特にないかなみたいな感じで、まあ入れました。で8位のボーダーラインソルジャーズデイはまあ急げ映画館でも扱いましたけど、
うん、
ベニチオデルトロさんがね、
うん、
ギレルモデルトロじゃなくてベニチオデルトロ
さん押すなただそれすごい押すよね、
うん、
誰も混同してない
まあこれはね言うまでもないということで、
うん、
で第9位のデトロイトは本当畑さん年始に見なくてよかったなって思ってます。
辛いことしかない。
うん、そう、あの人誰でしたっけ、
ウィル・ポルター
、あ、そうそうそう、がもうほんとほんとこいつってなっちゃう。まあまあってことは彼の演技がすごいってことなんですけど、
うん、
なかなか強烈な映画でしたね。で第10位のロープ戦場の生命線、これもベニチオ・デルトロさんが出ている映画で、
うん、
これ、まあ、タイトルの割に戦場って言ってるんですけど戦闘シーンは出てこないですけど、もう描かれる、まあ、言葉の裏とかにそういうところにこう戦争の影を感じる、
うん、
全体的にほんわかしてるんですけど緊張感を緩められない不思議な映画でした。
うーん、
あとなんか音楽がいい感じでした。
お、
はい、ということで今年のベスト10でした。
はい、
来年は、うん、私の中では奇数の年は結構豊作の規則があるのでちょっと来年にもう今から期待してるんですけど、
19年
はい、
ランキングにステイサム映画とか、
ステイサム映画は今年は不作ですね。
いや意外なのがねブラックパンサー入んないですね。
あ、本当だ、
そうなんですよ、
なぜだ、
ちょっと
ね、120分幸せでしたって言ってましたよ、
うん、幸せでした、
幸せは別にトップ10には入んないんです。
まあちょっとちょっと、ね、
幸せの方向性が違う、
ちょっといろいろ考えるところがあるから。
そうなんだ、
はい、
イン
フィニティウォーはちょっとそういうレベルじゃないから、
あ、
心に傷を負ってしまったようなので、とてもベストとかじゃないっていうね。
はい、ありがとうございます、
うん、
さあということでいよいよ、折り返しました。じゃあ続いてガワラさんです。
はい、ガワラです。なんか毎回テーマとか言ってるんですけど、今年はあんまなくて、まあ言うとしたら予感かな、予感、
予感、
はい、
テーマは予感、は
い、あとあのドイラジマイノリティだなっていうのはちょっとさっきリスナーランキングを見て思いました。
ドイラジマイノリティ、
ドイラジ的にはちょっと僕マイノリティだな、
自分はドイラジにも馴染めてないマイノリティだ
ってひどくないですか
聞きましょう、聞きましょう、
はい、あ、じゃあ言いますね、まあ、
ドイラジがねどうなのかっていうのもあるんですけどね。
そうですよね、
はい、
そもそもね、はい、
はい、じゃあ始めます。
はい、
はい、10位が、ビッグシックです。
お、
はい、で9位がファントムスレッドです、
うん、
で8位がイコライザー2 で7位がカーマインストリートギター、うん、で6位がカイカイカイ怪物です、うんうんうん、で5位が空よりも遠い場所です。で4位がウィンドリバー、で3位が私たちの家、
うん、
で2位がに寝ても覚めても、
うん、
で1位がアイトニャです。
お
ー、な
はい、そうですね、まずビッグシックなんですけど、これは実話ですね、実は元にしてるという話じゃなくて、僕のことです、はい、以上はい、僕のことです、これ、あの、これ、僕です、はい、はい、はい、いろいろ、いろいろ、いろいろ僕です、はい。
いろいろ僕です。
なるほどね。
はい、
あ、ちなみに映画もね、実はベースで、
あ、そうそうそうそう、
本人が脚本書いて、本人が出てるみたいな。
そうそうそうそう、はい。 で、ファントムスレッドは、いいところはさっき畑さんが言ってくれたんですけど、僕すごい、印象残ってるところがあって、そのオープニングで、その医者の人と話してるのかな。
うん、
で、その、なんだ、ダニエル・デイ・ルースは、その、あなたにとって、その、どんな影響を与えましたか、うんうんうん、みたいな、彼がどういうふうにあなたを捉えてましたか、みたいな話をしていて、で、それに対して、女の人が、エブリピース・オブ・ミー、私のすべてよっていう風に答えてるのはすごくこう美しい言葉遣いだなと思って、そこが前編そうだなっていうところがすごく印象に残ってますね、はい、で8位がイコライザー2、僕ももしかしたら1より好きかもしれないですけど、
そうだ、
なんか夜回りマッコール先生みたいな感じで はい、なんかクレジ必殺クレジットカードスラッシュとかすごいかっこよかったですね、はい、でボーダーラインと一緒で怖いおじさんが家に来るとすげえ怖いなっていう
、まあ、怖いおじさんって言ってますからね、うんうん、そんな怖いよっていう
で一番笑ったのがラストバトルで、うん、その今回の悪役の人が台風の中マコールさんと立ち向かうんですけど、うん、最初はこうマコールさんにちょっとかすり傷とかつけて頑張ってんなと思うんですけど、うん、あるタイミングでイコライザーのテーマがかかり始まるんですよね。でその瞬間に処刑 BGM だと思って仮面ライダーとかのライダーキックとかする前にテーマ曲流れるのを処刑 BGM っていうんですけど、処刑 BGM が流れた瞬間にもう悪役の攻撃は全部聞かなくなってマッコールさんにすぐ処理されるっていうのがすげえ面白かったですね、はい、
その通りになってた、
うんはい、
ちょっと見直したいですね、
はい、もう BGM 流れた瞬間から空気変わりますから、はい、そこは要チェックですね。で、カーマインストリートギターがは、まあ、音楽ドキュメンタリーなんですけど、ニューヨークにある、ニューヨークの、古い建物の廃材を使ってギターを作るっていうお店のドキュメンタリーです。で、これに関しては、まあ、ここ数年でこう一番何のストレスもなく見られた映画ですね。はい、なので、もうこれが僕にとってのこう見るアーユルヴェーダーです。はい。
ハーフバリ。
6位の怪怪怪怪物は、あの頃君を追いかけたの、ギデンツコーの監督の、学園ホラーものですね。人が500人ぐらい死ぬ方です
。
最終的に。はい。まあ、なんか、ゾンビっていうか、化け物の、姉妹がいるんですけど、それをこう、悪ガキがこう、偶然捕まえてしまって、で、こいつ不死身だぜっつっていじめてたら、うん、そのお姉さんが取り返しに来ようとして大変なことになるみたいな、だからもう本当人間クソだなみたいな、化け物かわいそうみたいな、まあ、主人公はそのいじめられっ子にいじめられないためにその化け物をいじめるっていう風な感じで、接していくんですけど、まあ、最終的にはこう世の中本当クソだなっていうその罪を犯したことがないものだけがこのものに石を投げようみたいな感じで、うん、ということは全員死ねみたいな、
うん、あっていうことは、
それで最終的に500人、
まあまあその過程で何百人か死んでるんですけど、もっと死にますね、はい、
全校生徒レベルってことですね。
そうですね、はい、
でもね
本当にね、
はい、
チャラのね、マイウェイが流れる中でね、本当殺戮シーンが最高でした。
チャラが流れるんですか。
そうです、
そう、
へ
え、なんだっけ、映画、
いや、スワローっていうの、スワローっていう
の、の
マイウェイが流れて、うん、あれすごい
最高ですね、
はい、
で台湾の高校生は LINE 使ってんだなっていうのも分かりました、
うん、
はい、空よりも飛ぶ場所はテレビアニメなんですけど、ニューヨークタイムズの2018ベストテレビ作品にランクインしてるこう最高の作品で、僕は30分 ×12 本の短編映画だと思ってるので、入れました、は
い、出た出た、
石塚敦子監督要注目ですね、なんだ、山田直子監督のちょっと漫画っぽいキラキラした感じよりはちょっとリンダリンダリンダみたいな感じで、やるんですごくいいです、はい、
むしろプラネットウィズとか入ってこないですね、じゃあ、
まあちょっとうん、まあ、いろいろあるんです、はい、でウィンドリバーはもう最高なんで何も言いません。
そうですね、
はい、私たちの家は本当に怖いホラーじゃないんですけど、ホラー、僕にとってはホラーです、
うん、
はい、で寝ても覚めてもに関しては、まあ、東出くんもそうなんですけど、ヒロインというか浅子さん役の唐田絵梨香さんが本当に素晴らしいですね、はいはい、こういう女の人には人生めちゃくちゃにされたいですね、はい、で、まあ、寝ても覚めてもに関しては浜口監督が言っ、はい、この浅子クソだみたいなことを言ってる人に対して、これを見て女性不信になってしまうならその人は女性と付き合うべきではないですね、
あ、なるほど、
で女の人 女性感みたいな僕はなくて、うん、一人一人全く違うのだと思っていて、うん、それ全く違う人同士がそのぶつかり合っていくことに、でその同じ道をこう歩いていくことにはすごく限りない困難があると思うんだけど、その一瞬一瞬で通じ合うことがすごく素晴らしいことだし、僕はそういう映画を作りたいと思っていますというふうに言っていて、うん、本当に素晴らしい、思いで作られてるなと思っていて、うん、でこの映画に関してはそれが、実際に描けていると思っています、うん、はい、うん、で最後ワイトーニャなんですけど、はい、多くの人がですね、最後のスケートできなくなってボクシングを続けるトーニャを見て、うん、こっちの方が合ってるよねとか、この人実は最終的にいいところに収まったんじゃないのみたいなことを言ってる感想があって、僕もこのボクシングやってるとこすごく上がったんですけど、ちょっと悲しみもあってですね、結局これって憧れと才能ってすごく違うところにあるよねっていう風なところを描いてる映画だと思っていて、でトーニャに関してはでもこう憧れの世界の人間ではないんだけれども、うん、その憧れの世界で通用するのは身体能力を持ってしまったばかりに通じない思いを抱き続ける人というふうに描かれていて、うん、そこはすごく悲しいところだと思うんですけども、ボクシングの方が本当に合ってると思うんですけど、そのボクシングの世界でもそのまま戦い続けるぜっていう宣言自体が本当にこうトーニャがスケートをやることを本当に心の中でも諦めてしまったように見えて、それがすごく悲しいし、でその後最終的に出てくるトリプルアクセル成功しましたっていうシーンがもう一度見せられることで、この瞬間が本当にきらめく呪いになったなと思った瞬間で、その本当悲しい話だなというふうに思いました、
うんうん、
なのですごくこうラストシーン上がるんだけど、すごく悲しい話だなっていうふうに僕は思いました、うん、はい、はい、以上です。
ありがとうございます。さあということでラスト2人となりました。
はい、
じゃあマリペお願いします。
はい、そうですね、私今年ちょっとあんまり前半は割と例年よりも見てたんですけど、ちょっと後半あんまり見れていないんですけども、うん、まあ、全部で新作今年公開映画36本
ほうほうほう、
うん、鑑賞でランキングをつけてみました。はい。10位、追憶。9位、ジュラシックワールド炎の王国。
うん、
8位、ウィストン・チャーチル。
うん、
7位、ジュマンジ・ウェルカム・トゥ・ジャングル。
うん、
6位、ボヘミアン・ラプソディ。
うん、
5位、レディ・プレイヤー1。
うん、
4位、ママ・ミア・ヒア・ウィー・ゴー。
お
ー。3位、ワンダー・君は太陽。
うん、
2位、パディントン2。1位、グレイテスト・ショーマン。といった感じです。
ガッツポーズ、サムライガッツポーズ。
結構いろんな人と被ってるのが多いかなとも思うし、うん、ドリラジの皆さんのアンケートとも結構出てきてる作品も出てきてるかななんていう感じなんですけど、うん、まあ、ちょっと 10位からいろいろ言いたい部分だけかいつまんで言っていこうかなと思うんですけど、はい、追憶結構全然上がってなかったんですけど、
うん、
ちょっと遅くなってから私は見に行ったんですけど、年間今年一番見た作品の中で服装が可愛い映画ですね、
はい、
すごい可愛いです。で結構物語自体はまあまあいろいろ繊細な部分もあるかなとか思うんですけども、結局人生いろいろタイミングに操られてるよねっていうのが私の感想です、
うん、
はい、じゃあ、次9位、ジュラシックワールドの方なんですけど、私ジュラシックシリーズの中で一番多分好きな作品かなと思っていて、で監督のバイオナカ監督はもうずっとすごい好きで、もうこの人本当に私の中でハズレがないなっていうのがあって、まあ、今後も期待していきたいなと、あと子役の使い方は本当にうまいなっていうふうに思いました。で8位のウィストン・チャーチルなんですけど、いやこれが多分一番こう見た後に鳥肌が立ったな、こう見ててすごい、あ、鳥肌を感じたなっていうのが今年これだけだったかなっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
すごくそういう面で見応えがあったなと思うし、結構こう興味がある人にはぜひ見てほしいなという作品でもあります、
うん、
はい、で7位のジュマンジウェルカムトゥジャングル、もともとのジュマンジがすごい好きなので、なのでちょっと結構懸念もあって、
あったね、
何テレビゲームみたいな雰囲気もちょっとありつつ行ったんですけど、まあ普通にすごく楽しいし、その前作を好きな人に対してもなんて言うんだろう、そういうのも好きな人の気持ちも分かってるよ、組んでるよみたいな部分もあるので、なんていうか
あんまりそういうのもノイズにもならず、それはまたそれで、あの、なんかテレビゲームとしての面白さっていう感じで、こう新しいものも出してたのですごく良かったかななんていうふうに思いました、うん、はい。で、5位がレディープレイヤー1なんですけど、まあ単純にもうバックトゥザフューチャー的な音楽がいろんなところでかかったりとかで、うん、まあ普通にテンションがすごいだだ上がりしたっていう作品です、うん、はい。4位がマンマミーア・ヒアギーゴーなんですけども、私マンマミーアの1作目、まあ、まあまあ好きなんですけど、そんなにすごいハマんなかったんですけど、うん、この続編の方が正直私は好き で、 で、まあ、例年リリー・ジェームズが出てる作品を私割と推してるんですけども、うん、まあ今年も本当にハズレなしで、あ、もうずっと見てて幸せって思いながら見ていて、まあ、音楽もすごいこううまく使っ、音楽うまく使ってるなっていう感じはありました。で、3位のワンダー君は太陽、うん、多分気持ち的に心に一番響いてたのはこの作品なんですけど、うん、ちょっとなんだっけ役名忘れちゃったな、オギーのお姉ちゃん役の子がすごい、うん、あもう本当にこれ描いてくれるんだなっていうことを描いてくれて、うんうん、あ結構そういうとこだよねって優等生してるとそういうところって気づいてもらえない部分ってあるけど、気づいててそういうのを描こうとする人がいるんだなみたいなところって、なんかすごくこう嬉しいなって思ったりとか、うん、またちょっとこういろいろ感じる部分があって、これはもう外せないかななんて思ってランキングに入れました。はい。で、2位のパディントン2、うん、もう言うまでもなくもう最高だなと、悪役やってたのがヒューグラントもうこのヒューグラントが最高だなっていう、
はいはいはい、うん、
ヒューグラントのシーンだけずっと見てたいぐらいこのヒューグラント好きですね。で、1位グレイテストショーマン で、うん、でこれが結構やっぱり賛否あったと思うんですけど、うん、私としてはこうここ最近こうある程度ミュージカルとかっていうものとかがみんな見るようになってきて、ミュージカル作品って言われるような作品が多く出てる中で、あんまりこう楽しかったし満足する作品はあるけど、私の好みのミュージカルっていうのはなかったんですね、うん、でそういう中で、あこれこれこれ私が求めてたミュージカルってこれっていうのがやっとようやく来たなっていうのがこれで、でちょっとまあストーリーとかはまあ一つ置いといて、その中でなんかこうダンスだとかそういうところで見せてくれるところ、そういうところがすごくこう個人的に良かったし満足感があったなっていうのがすごいありますね。子役の時から歌い出して大人に変わる時のなんだっけ、あミリオンドリームズ、これがすごい私大好きなんですけど、あのこれのヒュージャックマンの子供の頃を演じる男の子の声がすごく好きで、でなんかもう久しぶりに本当にずっと永遠リピートするぐらい、あ好きな声だなっていうのを思って、もう見た後しばらくずっとこの曲だけ1曲リピートで一日中聴いてるみたいな感じでしたね。であとあのヒュージャックマンとザックエフロンでバーのとこで、うん、やるとこはもう、あそこのシーンずっと映像として見てたいな、はいはいはい、繰り返し見てたいなっていう、そういう楽しいシーンがあったので、うん、まあもうこれは1位でいいかなっていう感じでした、うん、はい終わりです。
ありがとうございます、うん、なんだかんだボヘミアンラプソディとね、うんうん、グレッツ・ソジョも結構開きがありましたね。
ああ、
ね、音楽映画としてね、
あ、まあ、ボヘミアン抜けちゃってた、そういえば。
あら
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあラストこたついかしていきます。
はい、
でこたつなんですけど10本選ぶのは難しいのでやめようかなと、う
ん、え
やっぱ、
ね、今までのあれ
みんな10本やったちゃんと
すごい頑張って
みんな10本完成しました。
あじゃあいきましょう第10位ヘレディタリー継承、うん、第9位ボーダーラインソルジャーズデイ、はいはい、第8位検察側の罪人、第7位羊の木、第6位、好きだった君へのラブレター、第5位ブラックパンサー、うんうん、なんで俺が入れてんだろうね第4位アイスと雨音、第3位アベンジャーズインフィニティウォー、第2位若狼は小学生、第1位は、うん、ジュマンジュウェルカムトゥージャングルということです。はい、ヘレディタリー継承はですね、まあ、ザックリスナイダー君とね、あのリスナーの、うんうんはい、ザックリスナイダー君と見に行ったんですけどね、うん、あまりの怖さに俺彼の手を握りそうになって、あっ ってね、ちょっとこうやばい握るっていう、ね、感じの、
握ったんですか。
いや握る寸前で自分の手も手に口金いくっていう動きになりましたんで助かりました。
助かりました。
これは何かが芽生える。あれは
危なかった。継承するとこだった。はい、危なかったっ、ね、
何を継
承するんだよ。まあ、ボーダーラインソジャーズデイはもうね、もうみんな言ったよ、うん、同じことです、うん、第8位の検察側の罪人がね、うん、もうやっぱね、あの、顔芸対決というかね、うん、やっぱ木村拓哉とね、うん、二宮和也の顔厚最高っていうのとね、あれですね、孤独のグルメって何でしたっけ、松重さん、松重さんのね、あの原作にはあるエアマージャンシーンっていうのがあるんですけど、うん、なんかエアマージャンシーンキャンセルっていうのが描かれてて、結構重要なシーンなんだけど、原作でやってたことはやりませんっていう、そうだよねっていうとこが僕は面白かった、とても面白かったですっていうね、うん、あと、原田監督のメッセージもなんかすげー、すげー面白かったなっていうね、わかります。7位羊の木、あー錦戸くんがね、錦戸くん好きっていうね。もっと見たいですね、錦戸くん、錦戸くんです。第6位、好きだった君へのラブレター、これはあれのあれですね、ネットフリックスの、映画なんですけど、ラナ・コンドルっていうのが主演なんですけど、アジア系の女の子が好きな子にね、ちっちゃい頃からラブレターを、その人のことを思って書いてるラブレター、その人のために書いてるわけじゃないですね、うんうんうん、思って書いてるラブレターを出さずにずっと取っといてる、それが妹のふとしたいたずら的なので、わ全員に届いてしまう、それで学校生活今後どうなっちゃうの的なところがあって、そこでまあね、嘘彼氏展開とかよくあるね、あの少女漫画的な流れもありながらの、うん、僕このラナ・コンドルっていうね、女優さんがとっても好きになっちゃって、今後やっぱこの子追いかけようっていう風に思うようなエモーションがありました。さあそして第5位はブラックパンサー、ブラックパンサーも最高だという話は急げ映画館でしてますんで、お聞きください。第4位アイスと雨音、2016年の時にね、まあ、松井大吾監督のね、私たちの母、そしてあとワンカットの映画のね、ビクトリアを僕は挙げましたけど、もうこれがガッてね、一緒になった、一緒になって楽しめるぐらいの、これは俺が好きに決まってるっていうね、で感情がね、本当にね、さっき言ってましたけどね、劇団でやるつもりだった劇が中止になった、この名前も付けられない感情、いや忘れないうちに届けなきゃっていう、こう映画にパッケージングしてお届けしてる感じが、うわ詰まってる、でもなんだか分かんない、いやけど感じるっていう、なんか強さみたいなのがね、感情ダイレクトアタック、
だから映画で復習してるよ、ね。
うん。
あ、だってやってること演劇だし、中身。
そうそう。そう。で、ワンカットっていうのはもう演劇の特性そのものですから、うん、もう本当に必然もあるし、あ、もうダメージいただきましたっていう、ありがとうございますっていうね。あんまりエモーションで僕上がったりすることないんですけど、うん、これは本当にエモーション、それだけっていう感じで。
そう、なんか松井さん今年だと君が君で君だって思ってる、うん、あれももっと、エモーションだけみたいな、もっとエモーションだけみたいになって
ます。そうですね、だからちょっとね、意外なことにね、僕エモーションの方もだんだん興味が出てきたのかもしれませんね、はい、さあそして3位アベンジャーズインフィニティウォー、これもね好きって話はもうしてますね、聞いてください。第2位若おかみは小学生、若おかみは小学生はね、もうね話題になってる時にね、見たんですけどね、本当にね目玉がね取れたんですよ。
取れた、
涙
が
取れた、涙がもうね、ブチョーって、あっ目玉を押さなきゃっていう感じ。だいぶハードなことをね、小学生にさせてるおっこちゃん。で、このね、おっこちゃん役をやった小林星蘭も、僕はちょっと後ろにこうバックに見える感じがして、小林星蘭もどんどんどんどんこう子役が終わってって、うんうんうん、みんなね、あ、もうスーパースターみたいな人がいるわけですよ。周りに芦田愛菜とかね、ちょっと休養しながらでも全然やっていけるやつらとか、そういうスーパースターみたいなやつたちとは、ちょっとやっぱり外見も変わってきて、同じような土俵で戦えなくなった彼女のもう決断がすでにこの時点で迫られちゃってるっていう、小学生の時に、もうやんなきゃっていうその感じも、僕はもうおっことリンクしてて、いやもうこれはね泣くっていうね、あんまり泣くことないんですけどね、本当にありがとうございますっていうことです。そして第1位が、まあ、ジュマンジウェルカムトゥジャングル、まあ、ジュマンジ大好きっていう話もありますし、それでまあ期待してなかったんだけど、やっぱね続編っていうものが やっぱ物語にこう命をね与え続けることの大切さみたいなのを僕はジュマンジですごく感じて、
うん、
だからね僕がこの映画を1位にしなかったら誰がすんのっていうね、
おー、
うん、本当言えば若岡め小学生の方が1位だと僕は思ってたんですよずっと、
うんうんうん、
でもジュマンジウェルカムトゥジャングルを僕は1位にするっていうことが僕のもはや使命なんじゃないかっていうね、
うん、
だからこれからもね、物語に命をね与え続ける、まあ、作り手としてもそうでありたいしそれをまあ見る人間がいなきゃ物語は死んでしまいますから、うんうん、そういう意味でも命を与え続けていきたいなというふうに僕は感じましたんで自慢上1位にさせていただきました。あざーす
、はい、ありがとうございます。
ということで、はい、まあ、全員のが終わったところで皆さん結構かぶりのやつがねいっぱい出てて、
うん、
ドイラジ的1位をどれにしようかなっていうのがちょっと迷うんですけど、なんだろう、見ていいですか。
パディントンとかワンダーとかすごいかぶってますよね。
確かにパディントン一番、
パディントンが3人でワンダーも3人いますね。
おー、ボーダーラインは、
ボーダーライン結構入ってた気が、ボーダーラインが、
ボーダーライン3人、あー、同率
3作品、パディントン2とボーダーラインソルジャーズデイと、
うん、
ワンダー君は太陽、この3作品がドイラジ的にはほぼ1位なんですが、うん、総合的に見て、うん、一番順位高かったのはどれかっていうと、うん、パディントン2ということで、
お
ドイラジメンバー的には1位はパディントン2です。すごいですね、
でもドイラジっぽいじゃないですか。
ドイラジっぽいですね。あ、パディントン2をね、うん、もう1はだから見なくていいってことですもんね。
あ、大丈夫です、あらすじだけでも、うん、2が最高なのでやっぱり、
うん、うん、という精神で今後もパディントン2でよろしくお願いします。何が言えるのか全くわからないですね。
、
はい、ということでパディントン2で2018年は、シネマランキングおしまいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2019年も楽しみたいですね。ということで次回ですね、お正月一発目底辺文化系トークラジオ29歳までの地図の皆さんをお招きしてムービーダス大会、こちらやらせていただきますので、
お、
はい、新年一発目そちらもぜひお楽しみください。ということでじゃあエンディングいきましょう。はい、そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い1月の開催のお知らせです。1月26日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。お昼から夕方、1月6日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入できますので、ぜひ検索してみてください。また大阪でも開催します。1月20日日曜日、心斎橋にあるロフトプラスアンウエストさんにてお昼から夕方開催します。ぜひ近隣の方お越しください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは2018年これも良かった映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではシュガーラッシュオンラインを扱います。メールの宛先は映画ドットファンドットラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回の締め切りは1月4日でございます。そして、次回は肉チーズさんがいらしていただいて、新年一発目ムービーダス大会を行いますので、ぜひお聞きください。それでは皆様、今年もキネマの神様、違いました、今週もキネマの神様がどんどんありますようにということで、また来年にお会いしましょう。それでは私こたつと
マーケと
マリと
ハタと
カムレイと
タンタンでした。
良いお年を。まったね、
またね。